2020年11月3日火曜日朝6時になりました。皆さんおはようございます。団長こと三宅哲之でございます。はい、ということで1週間新しくまた始まりましたけども、どうでしょうか。元気にしてますか。いやいや、11月になりましたね。毎年同じこと言ってるけど、早いなーって感じで、今日は3日の祝日、文化の日で会ってたっけね、いうことで、お休みの人もいると思うんですけど、まあお休みの人はね、この朝の時間に起きてるなんてことはありえないかなというとこですけども、今日もね、張り切っていきたいと思います。はい。早速ね、朝からコメント3連ちゃんね、いただいております。信州上田のトイトイから、おはようございます。聞こえます。信州上田は気温8度。暖かい朝なので、薪ストーブなしです。ということですね。気温8度。やっぱり、一桁、なんやね。やっぱその辺が、長野県という感じかなと思うんですけども、薪ストーブ、あ、今日もね山のスタジオから お届けしてますけど、僕も昨日は薪ストーブ入れてましてね、でワイン片手にホケーっとこう座ってね、ぼーっと火見てるっていうのがね、これが最高なんですけど、まあそんなことをねやってもうよっ酔っ払いまくってましたけどね。はい、それから横浜の海山からおはようございます、聞こえていますということでね、ありがとうございます。そして東京の物産からおはようございます、東京は気温15度ぐらいですということでね、そうか、都内はそんな感じ、長野は一桁、おそらくベース国庫この山のスタジオも一桁みたいな感じかなと、なんとなくね、あ、そのぐらい違うんやということが分かるようになってきましたけども、はい、さらに柏の高からおはようございます、千葉県柏市は14度ですということでね、なるほどなるほど、地理的にあの辺だったらこうなるのかなっていうね、なんかそんな感じ。いやー、全国お天気予報これ見てるとなんか全部できちゃうみたいなね、と同時に元気がもらえるコメントということでね、本当にね、もうこれがあるから毎週やってますみたいなとこありますね。はい、ではね、早速こちらの方から入っていきたいと思います。はい、ということで、先週1週間の振り返りということでいきたいと思いますけども、先週は10月27日の火曜日から11月2日の月曜日の1週間ということでね、ぜひリスナーのあなたも僕と一緒に振り返りをしてみてはどうでしょうか。先週は街に山5の一週間かなっていうことで、相変わらず山5森系になってて、で、まあ山5森になってるのはね、本当に毎週毎週同じこと言って恐縮なんですけど、おかげさんでベース国交がね、お泊まりに来ていただく方が結構多くて、で、10月はね、もう今までで一番多かったのかもしれないな。ということで、やっと10月のね、一区切りが済んだとこですけども、先週は、4組来ていただいたって感じですよね。で、そのうち1日は、ちょうど僕が公演と被っちゃったのでね、嫁さんに預けてやってもらったというようなことなんですけど、顔ぶれはね、看護師さん4人組とか、それから、ある会社の社長と多分ね、従業員さんだと思うんだけど、3人、組とか、それから学生時代の仲良しアラフィフ女性 3人組、そしてご夫婦2人といったような感じでね、まあ、バラエティに富んだ、今こう思い返すとね、組み合わせで来ていただいて、まあ、それぞれにお天気がね今回ずっと良かったんで楽しんでいただけたのかなっていう感じですよね。で、中でもね、例えばああそういうことでねみたいな人がいたりするんだけど、その会社からいらっしゃった方はね、いつもこう帰りに送り出すときに一言二言、どうやって見つけられたんですかとかってなんか会話するんだけど、なんか僕のとこはその音のね、仕事をしてるんです。まあ、音のし、まあ、要は、音声収録っていうのかな。なんかそういう仕事をしている会社で、で、焚き火の音をね、雑音なくそれだけ集中して撮れるっていうのもね、したかったんですっていうことでね、ああ、そんな人も来てんだとか思いながらね、なかなかね、面白いですよね。はい、そういった焚き火系の仕事と、それから、あとは公園に先週はちょっと行ってですね。で、まあそういう意味では一番近場という感じかな。埼玉県の大宮が会場で、そこでどっちかというと若手向け、まあ3年目から5年目ぐらいの人たち向けに、まあ気づく力をつけてもらって、で、いかにそれを行動に変えていくかみたいなネタで、まあ定番でもどうかな、ここ2、3年ずっとやってるんですけど、それをやらさせてもらってね。で、やっぱりこう若い人たちの、こう、なんちゅうかな、こう、一生懸命にこっち向いてくれてる姿を見るとね、あ、別に年いってる人がそうじゃないっていうわけじゃないんだけど、なんかこっちもエネルギーもらえてね、なんかこう、いい時間過ごさせてもらいましたけどもね、まあそんなことをやってましたね。で、週末3連チャンだったんで、結構管理小屋にこもっていて、開放感もなかったんで昨日は、その寝袋の洗濯とかもね、一度にしちゃうので、まあそれを兼ねて、ちょっと街の方に出て行って、洗濯してご飯食べてお茶飲んで、まあ久々にこう開放感を味わっていたと。まあそんなね、ことをやってました。今日3日の祝日は、日帰り焚き火イベントっていうのを、今だいたい年に 2、3回っていう風にもしちゃったんですが、野菜収穫体験と引っ掛けてね、やるっていうんで、今日午後から、やる予定にしています。まあそんな1週間でしたね。はい、コメントをいただいております。物産から、今朝は休日ですが、7時半から高田の馬場駅近くのマンションの管理員の仕事です。なるほど。今日のマンションでちょうど50物件目のマンションの管理員の仕事になります。すごいね。50物件やって。へぇー。ようやく目標の100物件目までの折り返し地点に到達しましたということでね。まあ、この東京の物産は、マンションライフコンサルタントというね、要はマンション周りの笑顔を作りましょうっていう、まあ、いろいろマンションに関わる住民さんとかね、それから、まあ、この管理員さんとか、それから管理組合とか、なんかいろいろあるじゃないですか。そういうところで起こるいろんな困りごとを解決するっていう、なかなかありそうでなかった仕事をね、今ね、始めようとしてるんですね。ということで、その一環で、現場をまず知りたいと。これ重要だけど、現場を知りたいということで、管理人さんっていうのかな、いうとこをやると見えるじゃないですか。その例えばゴミの捨ててる現場とか見るとね、なんかそのそこに住んでる人の素性がわかるというかねまあそういうことになったり、まあそういうだけじゃないけど、まあ現場を知るっていうことでね、今100物件チャレンジやってるんですけど、50物件おめでとうございます。ぜひね、これからもね、加速していってほしいと思いますね。はい、じゃあそんなところでね、早速こちらの方に移っていきましょう。 時刻は6時10分を回ったとこですけども、今日のお題ということで入っていきたいと思います。で、今日はね、まあ何話そうかなってちょっと考えたんですけど、やっぱりね、最近ゼミをやっていて、そこでね、いろんなことが起こるというか、あ、これな、あ、これこれ待ってました、みたいなことがね、いや、頻発してるんですよね。いうことでね、その、ゼミで起こった一コマを、紐解きながら、ちょっと話していきたいと思うんですけども、人は自己開示のタイミングで成長するというお題です。で、まあ、ゼミっていう話で、まあ、初めて聞いてる人いるかもしれないんで、まあ、簡単に何かっていうことなんですけど、ハイブリッドキャリアプログラムっていう、働きながら仕事を作る技術を身につけていただく、まあ、約1年半ぐらい取り組みしていくっていう、まあ、うちの根幹プログラムがあるんですけどね。で、それ取り組んでいく途中のフォローアップの場として、ゼミっていう場を今作ってます。で、1ヶ月のうち今、1、2、3回かな。平日と週末2回で3回やっていて、で、1回あたり、多い時で8人ぐらい、少ない時で3人ぐらいのね、感じでこう集まって、都合がいいとこで出てもらうみたいな感じでやってるんですよね。で、先週日曜クラスっていうのを11月の1日の日にやったんです。で、そこでね、まあ、またあるエピソードがあったので、まあ、その辺を踏まえてっていうことなんですけどね。で、実は多分前回、前々回あたりでもう話したかもしれませんが、まあ、今日のテーマは自己開示っていうことで、まあ、自己開示っていうのは自分のことをオープンにするっていうことですよね。っていうことがね、テーマなんですけど、それがね、頻発してるんですよ、このところ。ほんで、多分まあ前回、前々回のラジオでも喋ったけど、自分の今までの生い立ちを、まあ、明かすというか、まあ、その場で他のメンバーの人に話す場面っていうのが、まあ、あったわけです。で、ちょっと記憶するだけでも多分3回ぐらいあったんだよな。はい。で、どっちか言うと生い立ち系。で、さらに言うと、あんまり人にこういうこと言いたくないよね、みたいなね。これはちょっと自分の胸の内にしまっておきたいよねみたいな、そういうようなね、ものを明かすと、まあある意味さらけ出すって感じなんですけどね、っていうのが続きました。で、今回は生い立ちというよりも今まさに起こってしまった事件というか、そういうことをね、言ってくれたんですよね。まあ、B さんなんですけど、で、B さんはね、まあ、こう順番に発表していくんだけど、一番最後にしてくださいと、まあ、言うわけですよね。で、別にそれはもう、なんか意図があるっていうわけでもなかった。あ、そうですかということで、まあ、じゃんけんして決めるんですけど、順番をね。で、一番最後で、で、まあ、最後にした意味も後で分かったんですけど、で、まあ、順番回ってきて、で、今日は課題について、まあ、課題についてこういう進捗なのでっていう報告をする傍ら、今の自分をどう感じますか、すいませんこんな変な質問でっていうようなことでお願いしたいと思いますって言ってね、まあ、ちょっとこういうことをフィードバックしてほしいと明確に言ってもらうっていうのはすごいいいんだけど、いう切り出しだったんですよね。で、実は2週間ほど前にね、ちょっと会社から告知を受けたんですと。何かって言ったら、その、コロナでね、業績が結構厳しくなってるから、給料をカットさせてもらうと。まあ、何割かね。まあ、結構な割合でしたけど、カットさせてもらうと。で、まあ、これで、そのまま今の仕事やってもらってもいいし、もし嫌だったら、辞めてくださいと。まあ、その、辞めてくださいっていうのを、直接的な言葉では言わなかったっていうことでね。まあ大体会社っていうのはそういうもんですけど、立場があるからね。まあ要は、 内容的にはそういうこと言われたと。ほんで、ガビーンってまあなってね、まあなりますよね、そりゃ。で、その選択肢は、聞いた限りだと、もうその続けていくような感じではないんですよね、条件として。まあ誰が聞いても。で、どうしようと。いうふうに思ったと。で、その後、奥さんとも相談してね。で、その方は実は50代半ばなので、で、まあいろいろあるけど、奥さんがね、30ぐらいだったら、もうちょっとなんか別のとこ勤めて頑張ってよって私も言うけど、もうね、50半ば過ぎてるんだし、好きなことやったらって、まあ、言ってくれたらしいんですよね。で、まあその一言が後押しになって、で、おそらくね、明日か明後日かな、まあ週明けに返事を、その、情緒っていうか、にするということで、まあ、その腹決めをするための状態にいますと。で、もう本当にガビーンってなってるからね。どう思います？どうしたらいいですか？どうしたらいいですかってのはないんだけど、ガビーンってなってんです。みたいな話を実はしてくれたんですよ。でね、人生相談みたいになってすみませんでしたって、終わった後もコメントあったし、さらに言うと、その後、投稿してくれるちょっと件があって、そこでもそういうことを書いていただいて、でもね、僕ね、OK、OK と、いやいや、待ってましたよ、という感じなんですよね。待ってましたよってな、要はそういう状況に追い込まれたのを待ってましたよ。そうじゃないからね。そうじゃなくて、そういうことをやってくれる人生相談を待ってましたって感じで、何が言いたいかったらね、要はその、まあ、うちはその例えば副業するとかね、起業するためのサポートをまあ具体的にやっていくということでやってます。もう長きにわたり。でもね、そんなのね、まあそんなのね、言ったらちょっと言葉が良くないけど。まあでもそんなのね、まあどうでもいいんじゃねえな。どうでもいいんじゃないと、ないんだけど、もう単なる手段だし、死を抹殺だと僕は思ってるわけですよ。うん。で、何が大事かって言ったら、人生をどうありたいか、人生に迷った時にどういうふうにしたらいいのか、これから自分がどう生きていったらいいのか、どう生きていきたいのか、どうありたいのか、というところこそ本質で、となるとね、人生相談してもらって初めて本物というふうに思ってるんですよ。だからね、人生相談になってすいませんでした、いえいえとんでもない、それを待ってるんですよ、ということなんですね。だから、まあ、僕の立場で言うと、その毎回のゼミっていう場を大切にさせてもらってますけどもね、その場でもちろんその課題に取り組んでもらうから、そこをクリアして具体的に次にどういうステップ踏んでいくかというアドバイスとか、まあ、背中を押すようなことを日々やるということはもう当然のこと。それにもまして、そういう場がね、これから自分の人生どう持っていくかっていうようなことを、まあ、相談してもらえるようなね、場であるっていうことに、すごいこう意味を感じたし、やりがいを感じたし、そうあってほしいし、それがやりたいしって思ってね、まあ感じたわけですよ。まあそれ僕の話ね。で、大切なことは、その今日の人は自己開示のタイミングで成長するっていうところに戻ると、そういうことを切り出した B さんは明らか、ちょっと口はばったいけど、成長してるんですね、僕の目からして。で、50過ぎた人に成長してるなんてね、まあ生意気な話ではあるんだけど、だけどやっぱりこれからそれこそ人生、生き方をどうしていこうかって、働き方をどうしていこうかって言って、まあもやもやしてみんな最初来てくれるわけで、でそんな中で変わっていく姿っていうのをね、まあその、 目の当たりにしているわけですよ。で、まあ、その人に限らないけど、やっぱり50近く、もう40後半から50代の方っていうのはね、最初、やっぱこう、なんちゅうかな、バリケードに囲まれてるというかね、壁の中にいるというかね、鎧をかぶりまくってるというかね、なんかそういう状態なわけですよ。プライドもちろん持ってるし、まあ、これまでの長年の経験があるし、そこから発する虚栄心とかね、見栄とかね、そういったようなものもあるし、で、自分をよく見せたいっていう感情が人の中にはあったりするじゃないですか。まあそういうのもあったりして、まあ結局ね、本当のとこどうやねんと。あなたの本音はどこですかといったようなことは、最初のうちはみんな明かさないです。本当の本当のとこはね。でもそれを時間をかけることによって、だんだんとこう言ってくる。まあそれがある意味、自己開示が始まるっていうことなんだけども。で、その行き着いたところに、本当にもう困っちゃって、ね、どうしようもないんだと。今この心境を聞いてほしいということが言えると、実はね、人ってね、成長するんですよ。で、それが言えずに自分の中で留めた状態でずっといると、それはね、決して精神衛生上も良くないし、まあ、良くない、最悪の場合はそこでおかしな状態になっちゃうということですよ。でもそんなことを抱えてね、みんな毎日やってるかもしれないけど、そんなん抱えたって意味ないっしょっていう、ね。ほんなしんどいだけじゃんみたいな、いうことで。で、今回、まあ、B さんの話に戻るとね、うちでやり始められてどうかな、今3ヶ月弱かな、ぐらいの状態で、で、最初はやっぱりこう、なんかね、鎧を立てて、盾を立ててるところから、だんだんそれをちょっと横に避けて、で、それを今回全部放り投げて、僕はこうですなんて全部出しちゃったっていうね、いうとこに、至った。そのことで、ある意味、まあ、一皮むけたというかね。まあ、一皮むけた、二皮むけたぐらいの感じなんだけど、僕にすると。もう間違いなく、こっから大きく進んでいくわけですよ。ということでね。まあ、ピンチはチャンスってよく言うでしょう。で、コロナ禍ではよくこのピンチをチャンスに変えないといけないなってみんなが散々言ってんねんけどね。で、ピンチをチャンスに変えるっていうのは、まあ、ある意味、ピンチが来ると、このまま自分はどうしよう。このままだと、もうずっとダメになっちゃう。どうしようどうしようっていうふうなことだと思っていて、それを、いや、このままではいけないなと。このままではいけないというふうにね、思い直せるところから実は始まっていくって思っているんですよね。で、その、このままでは、このままどうしようどうしようって思ってるところと、このままではいけないっていうふうに切り替わるその分岐点に多分自己開示があるんだと僕は思うんです。だから B さんはね、今回その自分の中をさらけ出したことで大きく進み始める。これは間違いないんですね。もう間違いないんです。結局、これも前々回かなんかの自信を作るの話で言ったかもしれないけどね、どうなったかっていうと、B さんの場合、素直になったってことなんですよ。ね、だからもういらんこといいから、もうなんかいろいろね、なんかこう周りにくっついてるものもいいから、そういうの全部取っちゃって、素直になったらどういう気持ちなのって、どうなのっていうことを、まずそういう状態になれるってこと。だからね、もうほんとね、根っこの部分ってシンプルで、もう人はなんかいろいろややこしいとこもあるけど、まあ結局ね、もう突き詰めたらシンプルで、自信作る上でも素直って大事やし、 一歩踏み出すときにもね、素直って大事やし、っていうことで、まあ結局そこなんですよ。全部取っちゃって素で行こうぜ、と。うん。で、そうやって悩んじゃうとね、なんか本読んで、で、その本読むと、なんかその学者、どっかのなんとかさんが言ってるこういう説ではこういうふうに言われてますとかね、なんかこう、専門用語のオンパレードみたいなことになったりするじゃないですか。本読んでると。何が起こるかって言ったらね、頭でっかちになるわけですよ。うん。で、頭でっかちになると、なんかね、よからぬ方向に行くというか、ほんまのとこどこですかみたいなとこを見失っていくからね。そっち引っ張られちゃって、で、さらに、それに拍車をかけるようなことをするような、サポートする人がいたりするとね、もうね、何やってんだかわかんなくなるわけですよ。だから、あなたは、一人の人間として、どうなのと。なんかいろんなもの全部取っちゃって、子供の頃の気持ちに戻ったらどういう気持ちになるの？どういうふうに今思ってるの？ということを、もう素で、考えて、そしてそれを誰かにね、そっと話してみると。の、それが一番の解決材料なわけですね。うん。まあ、一つ、B さんにアドバイスしました。今のその心境を記録に残そうね。記録に残そうねっていうのは、いずれそれが情報発信のネタになるから。人は心で動いてるわけであって、まあ、ビジネス作るにあっても、相手の心が動いてもらえるかどうかっていうのに尽きるわけで、その人の心を動かすためには、相手の心がちゃんとつかめてないと動かないわけですよ。で、まさに、まあ、そこを今回仕事をするかどうかはわからないけど、今、感じてるその辛さとかね、苦労っていうのは、今、感じてるその時点のその気持ちをリアルに記録することでしか二度と再現できないんですよね。だからとにかく、まあ、日記でいいからね、今日こんな気持ちになったとか、会社はこういうふうに、会社ってこういう存在なんだなとかっていうことをちゃんと言語化して、で残していこうねっていうことをアドバイスしたんですけども、これね、ほんとめちゃめちゃ貴重なんですよ。うん。まあこれもね、手を変え品を変え同じことばっかり他の人にも言ってますけどね、やっぱ感情っていうのはその時時点で記録しておかないと、二度と同じ感情っていうのは再現できないです。これも間違いないんでね。うん。だからもう絶好、そういう意味でも絶好のチャンスというふうに捉えて、さあやっていこうと。奥さんも協力体制にいるわけやからね、もう怖いもんなしなわけですよ。もうあとやるだけみたいなね、感じです。で、なんかね、僕はその最近その B さんがね、こうなんか優しくなったよなーってずっと感じてたんですよ。ここ1ヶ月弱かな、なんか角が取れたっていうか、なんかわかんないけど、まあいうか、相手に対するフィードバックとか聞いてると、すごいね、メンバーに対するフィードバック聞いてね、優しいなーって感じるようになった。その理由がわかったんですね。なぜかって言ったら、こういう境遇に今自分がいるからだと。人の本当の優しさっていうのはね、どっから出てくると思います？本当の優しさって何ですかと。僕はね、きっとその人が痛みを経験した時に生まれるものだと。だからそういうものをたくさん持っている人であればあるほど、その人は本当に心から優しい人だということじゃないかなって思うんですよね。まあそんなことをね、 B さんの話を聞きながら、そして周りに参加してくれたメンバーの話を聞きながら感じていたというところですね。時刻の方は6時30分になっちゃいました。なかなかぴったり6時半で終われない毎回でございますが、失礼しております。はい。 まあ、てな具合の話でしたけどね、本当にね、最近もその場がね、まあ、僕がまあずっとずっと求め続けている安全安心な場作りっていうのが実はあってね、まあ、この場では普段言えないようなことがなんか言えて、でかつ何を言ってもみんなが受け入れてくれて、安全で安心、心から安心できる場ですよというのを、もうこれはもう僕のもう何ちゅうかもう永遠のテーマとして実は掲げてるわけですけど、まあそれにちょっとだけ近しいことがねできてきてるのかななんて思って、よっしゃよっしゃなんてね、おい、えぞえぞとなんかね自分のことをね褒めてやったりしてるわけですけどね。はい、さあ今日もお天気、今ねこの山のとこはちょっと雨がパラパラ昨日の夜からしていて、これからそんな降る感じじゃないですけどね、まあまあイベントもやるしね、ちょっと雨ちゃんと上がってねっていうふうに思ってるんですけど、ただ焚き付け拾いって言ってね、焚き火するための枝拾いっていうのをね、そのプログラムの一つに入れるんだけど、雨降っちゃうとねもう湿ってそれ拾えなくなるね。ほんじゃどうしようかやなその時間はとか思いながらね、まあ毎回まあまあアレンジパッとやりながらやってるんですけどね、これからの時期ね、こうパキって折れるね、乾いたねパキパキって折れる枝が豊富に森にあふれる時期になってね、まあ、これねほんとねもう何者にも買い方ですよ。興味のある人はね近所の公園でも拾えるからね、ぜひパキパキっていう音をね楽しんでいただきたいと、何言ってんのか分かんないけどと思ってますけどね。はい、ということで今日もね30分ちょっとお付き合いいただいてありがとうございました。お相手は働き方多様化コンサルタントの三宅哲之でした。じゃあ今日も一日、そして新しい1週間頑張っていきましょう。いってらっしゃい。